ティブの
反対語。
こんにちは、ライターのとちおえみです。
デザイナーの辻です。
このポッドキャストは一応クリエイターである2人が日々感じる疑問について意見を交えていく番組です。今日も安田さんにゲストに来ていただいています、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日のテーマは私が出しているコンサルタントの、コンサルタントってうさんくさくないっていうことなんですけどまずあの非常になんか多い、この世の中に多い気がするんですよね、コンサルタントの人って。
それはね、多いですよね
多いんですか。コンサルタントっていうのはそういう会社があるんですか。
会社もありますよね。
コンサルティング会社っていうのもありますけど、でもその例えば営業職なのにコンサルティング営業ってつけたりとか、僕らは前 の採用の会社やってる時は採用コンサルタントっていう肩書きでやってました。
まさにコンサルタントで、私制作の会社の人と話をした時に、はい、その方々は、まあ、いろいろ実際にアドバイス、経営とかのアドバイスをするんだけれども、はい、実際にやって結果を出すところまでやるので、うん、私たちはコンサルタントとは違いますって言ってて、ちょっと誇りにしてるっぽかったんですね、うん、でそれを別の視点から捉えると、コンサルタントっていうのは言うだけで、うん、結果に何ていうか、うん、コミットしないみたいなイメージをそこから持っていて、うん、でただ前回の話からすると、安田さんがやってらっしゃることもコンサルタントにもしかして近いのかしらなんて思ったりしたんですけど、どうなんですか。
そう思われることは多いんですが、はいはい、僕自身はコンサルタントという肩書きはすごく好きじゃなくてコンサルタントって呼ばれるのも嫌なんです
ね。あ、そうなんですね。
一つにはそのおっしゃってたように、なんかアドバイスするだけで何にもしない人っていうイメージがある。
はい、
もう一つはやっぱそのコンサルタントって自分で名乗る人が好きじゃないんです、僕は。なんかこう先生って呼ばれて喜んで
る友達にたくさんいそうですけど、そんなことないんですか。
友達は8人しかいません。
あ、そうでした、そうでした。
うちは友達は限定、数限定した方がいいっていう立場を取っておりまして、はい、だから1人友達増えると誰か1人減ら
ないといけない。すごいですね。
うちは8人
2軍に落ちちゃうんですね。
そう、
枠少なくないですか。
いや、そのぐらいちょうどいいですよ。
コンサルタント、結果にコミットしないっていうのがちょっとあまりない。
それはですね、例えばその手を動かすという意味で、はい、ただアドバイスするだけじゃなくて、なんか企画書とか、うん、例えばチラシの文章を作ってくるとかっていう人もいるんですよ、はい、コンサルタントの中に、はいはい、そういう人の方が稼いでないです。
やることばっかり増えちゃって
る、はい、コンサルタントで年収300万円以上取ってる人は全体の 1% もいないって言われてるんですけども、
すごいですね。
だけどまあ何千万とか何億稼いでる人もいますけど、はいはいはい、すっごい稼いでる人になればなるほど言うだけですね。
そうしないとでも効率が悪いですもんね。
そうです、そうです、はい、だから宿題もらって、はい、そうじゃあ作ってきますっていう人はすごい重宝されるんですけど、はい、全然稼げてない。
そんな感じはしますね、
まあ、それってなんかコンサルタントじゃないじゃんっていう感じですよね。
はいはいはい、実動もあるし、コンサルタント器用貧乏な感じがちょっと、うん、ありますね。
コンサルタントってじゃあそもそもうさんくさいんですか。
もともとはうさんくさくないと思うんですけど僕もその採用のコンサルティングっていう風にネーミングつけた時には、採用コンサルタントなんて職種なかったんですよね。という か、そのただ単にその営業3人取りたいでじゃあ取りましょうみたいなんじゃなくて、本当に営業マン3人必要なんでしょうかっていうところまで入って提案するっていう意味でコンサルティングって名乗ったんですけど、でもやっぱりその肩書きって時代とともにこう劣化していくんで、例えば営業ってで昔はみんな営業という肩書きがついてたんですけど、最近だんだん減ってきてるんですけどね、はい、名刺に営業って書いてるとお客さんがやっぱりこう嫌がるっていうか、基本的にみんな営業されるの嫌じゃないですか、
はいはい、引きつけられる感じします
よね。売りますよって言ってるっていうことなんで、はいはいはい、だから営業っていう肩書きもいずれなくなると思うんですけど、
はいはいはい、
まあコンサルタントってやっぱりこうかっこいいイメージあるじゃないですか。飯についてると先生って言われてて、頭使う仕事でっていう、
僕は得体が知れないっていう感じなんで、
それはじゃあ
これは一般的なあれじゃないんだと思います。
いえいえ、それはですね、一般的っていうか非常に今のトレンドだと思うんですよね。
トレンド、
はい、だからコンサルタントって書いてると怪しいとか、
はいはい、
口だけだと か、うん、か自分を大きく見せようとしているとか、
あ、なるほど、
つまりは
そんな感じがします。
かっこ悪いよねっていう方が多分今の
最新の価値観
で だからそのコンサルタントって自分で書いたり名乗ったりして喜んでる方はちょっとやっぱこう感覚が古いんじゃないかなっていう気がしますね。
ちょっと前だったら良かったんですか。
ちょっと前だったらあのコンサルタントって書いてる、その書いてる人あんまりいなかったですから、はいはいはいはい、ちょっと前ってだから20年前とかだったら、
はいはいはいはい、
あなんかすごいなんかの分野の専門家なんだって見えましたけど、今だから採用でも普通に営業職募集とかって書くとなかなか来ないんで、企画営業とかコンサルティング営業とか、
ああ
の頭使う仕事ですよっぽく増えすぎちゃったんですよ、
はいはいはい、
だからもう完全にもうそのコンサルタントっていうネーミングの価値が完全に劣化しちゃってると思うんですよ。
なるほど。
だから別のネーミングをつけた方が全然いいと思います。なんとかプランナーとかディレクターとか。
ああなるほど。
やってることはそういうことなんですかね。
やってることは
ディレクターアドバイザー、
人によって違いますよ。コンサルタントって本当に
何でもありってことです
か。何でもありですか、ね、
そうなんですか、
はい、
でも確かにそうやって手を動かし始めてその貧乏暇なしみたいな感じになっちゃっていくと、
はい、
自分で事業立てちゃった方がいい感じはしますよね。
そうです
ね。会社にやるよりは自分で会社立ち上げちゃった方がなんかいいような気がしますよ。
でもコンサルタントでやっぱ3000万4000万稼いでる人からすると、うん、ノーリスクじゃないですか。
ああなるほど。その辺がやっぱりうさんくささがあるんですかね。
まあでもその経営コンサルタントっていうのはそういう仕事なんで、
うん、
でまあ、いろんな仕事やってるといろんなところの情報とかアイデア入ってくるんで、それを別のまた知らない人に教えるっていう、まあ情報弱者の人にこっちの左側の情報を右に流すっていうのがやっぱね大きい仕事になってきますから。
なるほど。
コンサルタントがこうアドバイスなりをして、まあ、それに乗っかってすごい大損しちゃったとしたら、でも何にも責任を取らなくてよくて、そのまま逃げちゃえばいいんですかね。
逃げちゃうっていうかですね、コンサルタントが言う通りにやって 100% 事業がうまくいくと思ってる経営者がいるとしたら、そっちの方がおかしくて、
問題があると、
はい、
自分で判断してないですもんね。
そうですね。
あ
まあだから 100% 絶対うまくいく事業だったらそれ自分でやりますよね、
はいはいはいはい、
で事業なんてあのねやっぱ運の要素がすごい強いですから、
ね、なるほど、はい、やっぱり相談役みたいなことの方が分かりやすいです、
ね。まあ、人によりますけど、やっぱりすっごいだからあのお客さん多くて儲かってる方で、うん、あ先生って言われてる方は占い師に近い仕事してる人多いです。
なるほど、
はい、
なんか似てます
ね。絶対やった方がいいですとか、この授業は絶対今参入すべきだって言うんですけど、はい、まあ失敗するかも分かんないけどうまくいくかもしれないじゃないですか、うん、で失敗したらお客さん離れていきますけど、
うん、
絶対これいけるって言って、もし成功したらすげえっていうことになって、
はいはい、
あその
だって何社か2社がやっぱ成功するわけなんで、はい、そういうお客さんが残っていくんですよ。占い師さんだって毎回必ず当たらないじゃないですか、
うん、
だって必ず当たるんだったら占い師なんかやんないですもんね。
まあそうですね、
ええ、
うーん
なるほど。
自分のことは占えないとかいうのが割と人間工事だったりしますけどね。
どうなんですかね。まあ占い師さんはもし本当に未来が分かる人がいたら絶対に占い師とか未来が分かるとは言わない方がお得なんで、
うーん、
はい、
ちゃんとしたコンサルタントの人ってまあ、つまり今の話だとうさんくさいことしかならないんですけど、ちゃんとしたコンサルタントの人で稼いでる人もいるんですか。
それはいますよ。ちゃんとした人はだから経営者に限りなく近いんじゃないですかね。経営者が本来考えるべきことを代わりに脳みそ使って考えてあげるっていう。ただ今コンサルタントって名乗ってる人のほとんどはそういう仕事してないと思います、ね、
うーん。で多分守秘義務とかもあって、
はい、
どこでどれだけうまくいったみたいなこともあんまり大っぴらに言えなかったりするんです
よね。それは言えないです、言えないです、はい、
そうするとその人の実績で例えば10打ったうちの8割当たってるの、はい、あのうまくいってるのか2しかうまくいってないのかみたいなのって分かりようがないんですよね。
分かりようがないですよね。だから結局はその雇ってる社長さんがその人を信頼してるかとか好きかどうかとか、だからそのねポジショニングがすごい大事で、
それって入り口どこなんですか、その人と出会って信頼される
まで。それは本だったりとか講演だったりとか、つまりその上から入んないといけないんですよ。スタート時点で先生っていうポジション取らないと
なるほど、
ただの駒使いになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
だ僕の言う通りやんないとダメですよっていうことを、うんうんうん、はい分かりましたっていう関係さえ作っちゃえば、うんうん、失敗したって、いやそれはやっぱ今後こうちゃんとやんないとダメだよって言われちゃって、うんうん、すいませんでしたって社長が謝ることになっちゃう。
若造には無理ですね。じゃあ
どうですかね。まあだからその本書いてたまたま売れるとかって大したことないんですけど、うんうん、でも売れてる本の著者さんってなんかすごいこと知ってそうな感じするじゃないですか。
まあそう
なん
ですね、はい、そうか、はい、名前が売れるって重要ですね。じゃあ
重要ですよ。
うーん、
だどの立ち位置でやるかっていうことが、あの成功するか、まあ、つまり儲けれるかどうかの 重要なポイントだと思います、ね、
じゃあ本当の実力よりもその交渉術に非常に長けてる人がうまくいくかもしれない。
まあ、僕の知る限り世界のトップクラスのコンサルタント僕は会ったことないんで分かりませんけど、はい、僕の今まで会った人の中で言えばより経営の役に立つ人よりも、うん、やっぱポジション作りが上手い人の方が稼いでますね。
うん、あーなるほどね。
そうですか、なるほどな、はい、なんかどっちを先に、あーもう時間が
すいませんじゃあちょっともうちょっと考えていくというより大変勉強になりました。
大変勉強になりました。
はい、どっちも読みと
辻と
安田義雄でした。